公明平塚鈴木春夫議員、バリアフリー観光と中学校給食の早期実現。2020ツインシティ街開き。問い、何をもって街開きなのか、その後の予定も伺う。市長、ツインシティ大上地区土地区画整理組合が、県や本市など関係者とともに本市の北の核として、新たな街づくりが進んでいることを広くアピールし、今後の街づくりをさらに推進していくために実施するものである。街開き後は引き続き公共施設整備や立地企業の創業開始が進み、区域内の倉見大上線の共用などが見込まれる。問い、実現を目指す環境共生都市の取り組みを伺う。市長、立地企業や組合、県、本市が立地企業推進協議会などで協議を図り、太陽光発電などクリーンエネルギーの活用、雨水の再利用など水、資源のリサイクル、富士山の眺望への配慮などを実施する。バリアフリー観光。問い、全国に約20団体あるバリアフリーツアーセンターが取り組むバリアフリー観光の認識を伺う。市長、車椅子を利用する障害のある人や高齢の人などがストレスを感じることなく気軽に観光を楽しめるための調査や支援などに取り組む NPO 法人の活動で、地域の活性化にもつながる観光の新たな取り組みとして注目すべきものと捉えている。問い、本市では店舗改装費の補助事業を行っているが、観光庁では宿泊施設のバリアフリー化の費用を補助する事業を行っている。これを活用できないか。市長、本市の補助事業は中心市街地における賑わいの創造と魅力ある商店街づくりを推進することを目的としており、サービス業も対象に含んでいる。しかし、交流スペースなどのコミュニティ機能や休憩スペースを充実させる改装を想定しているため、対象エリアの路面店の1階部分のみが対象である。一方、観光庁の宿泊施設バリアフリー化促進事業は、ホテルや旅館のバリアフリー化を対象としている。今後、様々なメニューを整理し、平塚商工会議所や商業者、本市で組織する中心市街地活性化協議会の中で検討していきたい。シェアサイクル実証実験。問い、シェアサイクルのポートを何箇所設置し、土地の確保はどうするのか。市長、本市が候補地として挙げた公有地のポート設置箇所は7箇所である。この候補地は共同事業者からの要望を踏まえ、県や町内各部署と調整を進めている。問い、美術館や博物館などの文化ゾーンや総合公園含め市内全域でポートを設置する考えはあるか。産業振興部長、現在神奈川電や総合公園、馬乳ふれあい公園、高浜台歩道、漁港、市役所周辺、駅周辺にポートの設置を予定している。市内の回遊性が大事になるので、まずはこの部分の実現を進めて、その後シェアサイクルの動向を踏まえ、市内全域に拡大していく流れになると思っている。中学校の完全給食。問い、調理場の候補地はどのように選定するのか。教育長、現在の東部・北部共同調理場で調理している小学校21校分と中学校15校分を合わせた36校分の約1万6000食を提供できる規模の施設が建設できる場所を考えている。さらに各小中学校へ効率的に配食できる立地条件も兼ね備えた場所が適地と考えており、民地の活用も含め選定を行っている。問い、建設の事業手法をどのように考えているのか。教育長、 PFI 方式などの民間活力を活用した整備方式がふさわしいと考えており、その整備方式にも様々な手法があるため、最適な手法を選択したいと考えている。教育現場の暑さ対策。問い、水分補給の指導と学校の水道水の品質管理の状況について伺う。教育長、学校、園ではいつでも水分補給ができるように飲み物の持参を認めている。授業時間にも水分補給ができる時間を確保するなど、こまめに声掛けをしている学校もある。水道水の品質管理は、学校保健安全法及び学校環境衛生基準による飲料水の水質検査と、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び水道法による貯水槽と末端給水栓の水質検査を、私立小中学校及び幼稚園で毎年実施している。